こんにちは、モテゲー男子講師です。生徒2の佐々木です。今日は何日ですか？今日は6月25日土曜日の3時56分。本当は通風すごろくをですね、製品化っていうか、まあ印刷所を作って用意するっていうところで、まあいろいろ個人的に調べたこともあって本当は野崎くんとその通風すごろくを作る上での話みたいなのをちょっとしたかったんですけれども、今日は野崎くんと会う予定が取れなくてですね、まあしょうがないんでちょっと僕一人で撮ろうと思ってラジオ回しました。で、たまたま、本当にたまたまなんですけれども、ポケモンの録画したアニメを見てる、を見ようと思った時にちょっとラジオ収録を始めたので、今後ろで鳴ってるこの音楽は今やってるポケモン ポケモンのアニメの XY&Z のオープニングテーマ XY&Z ですね。まあたまたま録画したポケモンのアニメを見ようとしただけなので、あくまでこれは環境音ですけども、ただまあラジオのちょっと収録の邪魔なので一旦止めようと思います。よしと。で、今回なんですけれども、ちょっと僕一人なので、ボードゲームの話はできないので、ちょっとどうしても、ボードゲームと関係ないけど、どうしても、モテゲー男子講師を聞いてる人たちに、来週の木曜日までに、知っててほしいなって思うことがあって、今やってるポケモンのアニメが熱すぎる理由っていうのをちょっと今回撮ろうと思ってます。なので、ボードゲームの話にしかちょっと興味のない人は、もうここで切っていただいて結構ですと。はい。ね。本当に、ポケモンのアニメはもともと素晴らしいんですけれども、もうポケモンのアニメも始まってから20年。まあ素晴らしいんですけれども、最初から今までずっと追ってる人っていうのはもうほとんどいないと思うんですよ。ほとんどの人がまあ子供の時計見たけど、てか今もやってんのくらいのノリだと思うんですが、本当に今回のアニメポケモン XY&Z シリーズは本当に頭一つ抜けて素晴らしいので、ぜひ知ってほしいなと。で、毎週木曜日放送なんですけれども、特に多分このラジオが公開されることを考えると今週に当たるんですからね、次の木曜日のアニメポケモンからリーグ戦と呼ばれる、ポケモンのアニメでいうところのシリーズの終わりの最終決戦の舞台ですね。あ、場面ですね。なので、ぜひ、ここからでもいい。もう、話は、だいぶ終盤だけど、ここからでもいいから、見てほしいということで、てかむしろ、もうこれが最後のチャンスだ。ここから見なかったら、もう、大変なことになっちゃうということなので、ぜひ、僕の話聞いて、ポケモンのアニメに興味を持ってもらえたらいいなと思って、今回は、ちょっとポケモンアニメの話をします。まず、さっきちょっと聞いてもらって分かったと思う、あ、後ろで鳴ってたオープニングテーマを聞いて気づいたと思うんですけれども、素晴らしい。今回の XY&Z のこのテーマ曲、XY&Z、素晴らしいオープニングじゃないですか。まず歌手は、松本里香さん、サトシの声優の方で。で、多分、もうポケモンのアニメのオープニングを聞くのなんて、10年ぶり、いや15年ぶりって人がほとんどだと思うんですよ。ポケモンのアニメに何ら興味のない方々は。だけど、本当に今回のオープニングは素晴らしいんです。まあ、ポケモンのオープニング曲といったら、みんなも知ってる目指せポケモンマスターっていうのが印象に残ってると思うんですけれども、まあ、あくまで個人的に、その松本里香さんが、その歌詞を担当しているポケモンのアニメのオープニングで、今まで、三つすごいの買ったと思ってたんですよ。まず一つ目がもちろん目指したポケモンマスター。その次にライバルって曲ですね。で、さらにその次に OK って曲です。その目指すポケモンマスターから OK までの間が、始まったのが1997年、目指すポケモンマスターのオープニングを携えてポケモンのアニメがスタートしたんですけれども、その次のライバル OK と出て、OK が出たのが1999年。ポケモンアニメが始まってから3曲目ですね。なんですが、そっから先ももちろんポケモンアニメも20年も続いているので、まあ、数々多くのポケモンのアニメのオープニングはいろんなのがあるんですけれども、正直言って今回の XY&Z というオープニング曲は、その目指すポケモンマスターライバル OK に匹敵する名曲だと思うんですね。なので今回のポケモンのアニメのオープニング15年ぶりの名曲だと僕は思ってます。なので本当にオープニングを見るだけでもいいです。でただもちろんオープニング曲だけじゃないです。今回の XY&Z、まあ、出来が素晴らしいと一言で言えばそうなんですけれども、それだけじゃないんです。今回のアニメポケモンの XY&Z はこれまでのポケモンの常識を覆してるんですね。なので本当に今回このシリーズ今からでもいいから絶対見てほしいんですよ。でどう今回のそのアニメポケモン XY&Z が今までのポケモンの常識を覆しているかというと、まあそれを一つだけじゃないんですね。なので一つずつちょっと紹介しようと思います。まず今回のアニメポケモン、なんとサトシに恋愛要素があります。サトシっていうのはシリーズが変わるごとに旅のパートナーたちも変わるんですけれども、ヒロインもそのシリーズごとに変わるじゃないですか。で今までサトシはそのいろんな女の子たち、カスミだとか最近のブラック&ホワイトだとアイリスだとかいろんなヒロインの女の子たちと一緒に旅を続けるんですけれども、改めて考えると今までのパートナーの女の子たちとの恋愛はないんですよ。まあ普通に考えたらその一緒に野宿とかも平気でやって長い間いるので正直言ってありえないと思うんですけれども、まあサトシの年齢も14歳っていうのもあってちょっとまだ恋愛するには早い年頃かなっていうのもあるんですけれども、今までのヒロインと恋愛ができなかった最大の理由っていうのは多分シリーズが変わるごとにヒロインの女の子たちは変わっちゃうので、その女の子たちと毎回恋愛をしちゃうとサトシがプレイボーイになっちゃうんですね。その恋人の女の子をポイポイ変えるっていうのは、まあ、決して悪いことじゃないと思うんですけれども、そのポケモンアニメの主人公としてはちょっとふさわしくないなってことでサトシ恋愛禁止だったんじゃないかなって思ってます。なのに今回はヒロインとの恋愛要素、これはもう僕だけじゃなくてアニメポケモン好きのネットの人たちもざわついてですね、まずネットではサトシの嫁は誰なのか論争っていうのもちょっとありまして、まあ今までそのいろんなヒロインの女の子たちがいたんですけれども、じゃあサトシの嫁って結局誰なんだよっていう話でちょっと揉めてたんですね過去に。まあ結論から言うと XY&Z が始まるまではカスミがまあサトシの嫁なんじゃないかってところでちょっと落ち着いてたんですよ。まあこれも視聴してる人たちの割合での話ですけれども、まあっていうのがアニメの初代の時って、まあ、かすみがパートナーでいたんですけれども、まあ、その時はまだちょっと、アニメのポケモンがここまで続くシリーズとは多分制作陣も思ってなかったみたいで、ちょっとサトシとそのヒロインの女の子たちとの関係性をどう演出したらいいかと、そこで迷走してた部分があったと思うんですね。っていうのと、まあ、かすみのツンデレの性格が相まって、ちょっとサトシといい雰囲気になるみたいな描写もあったんですね。まあそれにやっぱり一番最初に出会った女の子だしジムリーダーだしみたいな感じで、まあ割とかすみ優勢だったんですが、今回の XY&Z のヒロイン、まあセレナって言うんですけれども、多分名前の方はセレナーデっていう言葉から語源に来てて、なんだったっけな、なんか愛とか恋に関係するような意味だったんですけど、そのセレナ実はサトシとは幼馴染でして、サトシはまだそのセレナと会った時点では思い出してないんですけれども、サトシが本当に今よりも全然ちっちゃい頃にポケモンキャンプじゃないか、普通のキャンプに行った時、そこでセレナも一緒になって、で確かセレナが迷子になってて、それをサトシが助けてあげたみたいなストーリーでしたねっていうのがあって、そのセレナは幼い頃からずっとサトシに片思いをしている女の子っていう設定なんですね。で恋愛要素といってもサトシからしてみれば片思いされてるだけですから、サトシはまだプレイボーイじゃないっていう風に回避してきたうまい設定なのかなっていう気がしますね。あとやっぱりそのポケモンって昔は多分ですよ、そのメインターゲットは男の子だと思うんですけれども、もう最近ポケモンって多分男の子よりも女の子需要の方が高いんじゃないかなって気がしてます。なので結構前からそのヒロインの女の子はそのポケモンバトルだけじゃなくてポケモンをおしゃれに着飾って一緒にダンスを踊るだとかゲイをさせるみたいな、そういう要素もアニメの中で描写されているので、女の子ターゲットを狙って今回はさらにその女の子ターゲットを膨らませて ヒロインの女の子に恋愛要素っていうのを加えたんじゃないかなと思います。なので、その、もうポケモンも始まって20年以上経ってる、20年以上じゃないか、20周年か、20年経ってるのに、初のヒロインのラブコメってところで、まあ、本当はヒロインのラブコメはなかったとは言えないんですけど、でも、サトシとのラブコメっていうのは、今回が初めてですね。で、今回そのセレナっていう実は幼馴染だったっていう女の子が20年ぶりに登場することで、サトシの嫁は誰なのか論争に終止符が打たれるっていうところから、まず始まる。XY&Z。衝撃ですね。で、次に、今回のその XY&Z が、これまでのポケモンと上記を維持しているポイントは、サトシがガチパなんですね。ガチパとは何か。ガチパっていうのはガチなパーティーってことです。サトシって、口ではポケモンマスターになり、ポケモンマスターになるって言ってるんですけれども、まあ改めて考えなくても、もうこの20年で皆さんご存知だと思うんですが、本当にポケモンマスターになる気があるのかっていうような振る舞いが目立つじゃないですか。まあその点で言うと、そのパーティーですね。自分の手持ちのポケモンです。サトシって結構その捕まえたポケモンを平気で逃がしたりだとか、あとなんか、そのポケモンマスターを目指してるくせになんでそのポケモンをパーティーに入れてるみたいなのが目立つし、で、しかもその、例えばその強力な御三家ポケモンっていうのはシリーズごとにゲットするんですけども、場合によってはその御三家ポケモンを最終進化までさせずに中途半端な状態でバトルで使ったりとかっていうのも見られるんですよ。なんですが、まず今回のサトシのパーティー、まず一匹目。まあ当然ピカチュウはいますよね。ただ、今回のパーティーは正直でかなり強いと思うので、サトシのピカチュウが割と雑魚扱いになってるように見えます。で、これから他のパーティー言うと、まずファイアローですね。まあ、これはゲームのポケモンやってる人だったらご存知だと思うんですけれども、ちょっと異常に強すぎるあのファイアロー先輩ですね。次にオンバーン、これはあの大型のドラゴンタイプのポケモンですね。ちょっと実は僕、アニメのポケモンは大好きなんですけど、ゲームのポケモンは全然やってないので、そのポケモンのタイプだとか特性だとかよくわかってないんですけども、まあ大型のドラゴンポケモンっていうと、まあ海竜だとか、なんだっけ。まあいいや、まあ海竜だとかそういう大型のドラゴンポケモンですね。まあこれも正直言って勝率は今のところあんまり良くないんですが、まあかなり強いメンバーだろうと。で、次にルチャブブルっていう、まあ格闘と、飛行を持ち合わせたポケモン。飛行なのかな？鳥だけど。これは正直言ってそんなに強くないので、まあ一旦置いといて。まあ強くないっていうのは強そうじゃないって感じですかね。どっかの森でポケモンたちの間でチャンピオンになってるんで、まあ多分、まあ個体としてはかなり強い方だとは思うんですけれども。あ、で、最後の一匹が月光花ですね。まあこれはあの、XY シリーズの御三家ポケモン、ケロマツの最終進化系です。まあ今回のパーティーだとこいつが一番強いんですけれども、さらにちょっとかなり特殊な特性もあるので、これはあの、後半の方で説明します。なので、今回のサトシなんですけども、リーグ優勝がかなり期待されてます。確かサトシはそのリーグ優勝っていうのは一回はしたんですかね。でも、その他ほとんどは、どうやらあの、毎回負けてるみたいで、で、しかも、今回ライバルたちもかなり充実しているので、かなり熱いバトルが見れるんじゃないかなっていうふうに、今回のポケモンは期待して見ることができます。実際、サトシは、ポケモン自体は相当捕まえていて、オーキド博士の研究所にポケモンを預けているんですけれども、どのくらいすごい数になってるかっていうと、もう、オーキド博士の研究所って、ほとんどなんか超広い牧場みたいになってるんですね。で、そこにサトシのゲットしたポケモンたちが放たれていて、牧場で、サトシの捕まえたポケモンたちを地方別に集めるシステムがあるんですよ。それっていうのが、色ごとに分かれた照明弾を打ち上げると、照明弾を見たポケモンたちが地方ごとに分かれて集まってくる。で、地方ごとに集まったポケモンたちだけでも数が相当なんですね。確かケンタロスだけでも2、30体いたような。なので本当は過去に捕まえたポケモンたちを使えば、サトシはかなり優勢に立てると思うんですけど、まあそこはアニメの都合というか、アニメで毎回ギリギリの戦いをする、演出をするためにそうなってると思うんです。あと言い訳としては多分、サトシの旅っていうのは単純にポケモンを集めるだけのものじゃないと思うので、 そこで出会いをサトシは多分本能的にこれが自分が学ぶべきことだってことを意識して、もう捕まえたポケモンは次の旅に出るときには一旦預けて、最初から一から最初にピカチュウと一緒に冒険をしたいっていう意思があるんだと思います。まあそれ自体が多分サトシをポケモンマスターへの道につなげてると僕は思ってます。よく言いますけどね、なんでサトシは、サトシのピカチュウはあんなに弱いのだとか、いやリザードン普通に出せよとか、樹海もいただろうみたいな感じとか、なんでリザードンの地球投げを使えなくなったのとか、結構そのなぜサトシは本気でやったらもっと活躍できるのにナメプしてるんだみたいなというのはよくネットでも声を聞くんですが、まあ多分彼は本能的にポケモンマスターへの正しい道筋っていうのは見えてるんじゃないかなと僕は思ってます。ちなみにポケモンマスターの定義っていうのも結構曖昧なところがありまして、例えばアニメで全てのポケモンを扱える最強のポケモントレーナーって言ってただとか、あとゲームの初代で四天王を倒した時点でポケモンマスターを見せと認められるみたいなセリフがあったとかないとかっていうのをネットでちらほら見てます。言うても僕もアニメのポケモンを最近真面目に見出したのはブラック&ホワイトのベストウィッシュシリーズからなので、初代から今まで一話も欠かさず見たわけじゃないんですよ。なのでもしかしたらどこかでポケモンマスターの定義について詳しく説明されてるかもしれないんですけれども、やっぱりそのネットでもポケモンマスターの定義がいまいちわからないって質問も多くて、その中で今みたいな回答をちらほら見かけましたね。あとアニメの幻の最終回ってやつもあるらしくて、これっていうのがその最初ポケモンってこんなに長く続くシリーズだと思われてなかったので、初代の頃にその最終回の脚本が監督の方でちょっと考えてたのがあったみたいなんですね。で、それがどんなのかっていうと、確かポケモンたちが反乱を起こして、それをニュアスが説得して止めるみたいな話で、その中で、その人間はポケモンを道具のようにポケモントレーナーって言って使うけど、そもそもそれはエゴだって言って、本当はポケモンマスターなんていう称号は人間のエゴで、ポケモンとは仲良くしなきゃいけないよねみたいな、なんかそういう、そういう話っていうのをなんかどっかで見かけました。なので、正直言って制作陣からしてもポケモンマスターの定義っていうのはあやふやなんじゃないかなと思ってます。で、ゲームの方でもなんか多分同じようにそのシリーズが続くこととか他の地方が出てくるとかそこまで考えてなくて、そんな風に言っちゃったけど、今それでなんか四天王を倒して死んだポケモンマスターとかやっちゃうとポケモンマスターがいろんなとこにうろうろいるようなことになるし、じゃあチャンピオンって結局何なのよってなっちゃうから、ゲームの方でも曖昧なんじゃないかなっていうか、ゲームでポケモンマスターっていう言葉って出てきたっけくらいなので、やっぱりポケモンマスターの定義っていうのは誰もわからなくて、あとゲームとアニメっていうのは正直別世界と捉えていいと思うので、設定も通用しない部分がちらほらあるんですよね。例えばサトシとかってタイプを無視して平気でポケモンバトルに挑んだりするんですけれども、正直タイプでなんか優勢になるとかあんまりないんですよね、アニメのバトルでは。なのでもうゲームの設定はアニメは準拠しなくていいんじゃないかなって思ってます。なのでゲームでこうっていうポケモンマスター定義があったとしても、アニメでは通用しないんじゃないかなと思います。そして今後そのポケモンマスターの定義っていうのはポケモンアニメポケモンで最終回を作る人が決めるんだなっていうふうに思います。ちょっと XY&Z の話っていうよりはポケモンについての熱い話になっちゃうんですけれども、で、今回のその XY&Z がこれまでのポケモンの常識を覆しているっていうのはどういうところかっていう新しい要素は、ライバルの用意が今回すごい本気なんですよね。まあライバルっていうのは忘れられたライバルシゲルじゃなくて、今シリーズのサトシのライバルにあたるポケモントレーナーですね。で、その新しいライバルっていうのがアランっていうキャラクターなんですけれども、実質今回の XY&Z はサトシとアランの二大主人公だと思っていいと思うんですよ。っていうのが、その今 XY&Z っていうシリーズなんですけれども、その一つ前の XY っていう、シリーズで XY 特別編最強メガ進化っていうそのスピンオフ回があるんですね。だいたいスペシャルの最初の方についてたりするんですけれども、もうこれはサトシが主人公でもなくてアランっていうのを主人公として描くポケモンのスピンオフアニメが公式で用意してたんですね。 まあ、どういう話かっていうと、アニメ XY シリーズからメガ進化っていう要素が加わったんですよ。メガ進化っていうのは、今までそのポケモンで進化っていうと、レベルを上げると進化する。まあ、もしくは、特殊な条件、通信で交換するだとか、夏気度が上がるだとか、進化用のアイテムで進化させるっていうのがあったと思うんですけれども、バトルの最中だけ特定のポケモンを進化させられるっていう機能が備わったんですね。まあ、例えばその御三家ポケモンの不思議花がメガストーンっていうアイテムを使ってバトル中に1回だけさらにその不思議花より上のメガ不思議花に進化できるっていう機能が加わったんですけれども、これがまあ当然アニメにも反映されてですね、アニメの中でもメガ進化を使うポケモントレーナーっていうのは出てきたんですね。で、アランもその一人で、手持ちのリザードンをメガ進化させて、あの黒い、メガ X リザードンだったっけな、忘れたけど、に進化させることができると。で、こいつが、バトルへのバイタリティはサトシと同じくらい強くて、まあ最強を目指してるってくらいなので、すごいバトルへの情熱はあるんですけれども、ちょっとサトシと対照的なところがあって、サトシは割とあの、いろんなポケモンを使い分けて、ポケモンとの絆を深めていくタイプなんですが、アランはもうリザードンほぼ一匹なんですね、使ってるのは。まあ一応別のポケモンを持ってはいるんですけれども。で、そのメガリザードンを使って、正直サトシみたいに人情ドラマみたいなのは全くなく、もう淡々とバトルにバトルを重ね、もう場合によっては伝説ポケモンとかにも躊躇なく突っ込んでいくタイプなんですよ。正直言ってマフラーとか巻いてるし、ちょっとイケメンの透かしたようなキャラで、サトシよりも年は上だと思うんですが、中二キャラなんですね。中二病が喜びそうなキャラクターなんです。で、もう、サトシよりも正直言って全然強くて、確かメガ進化使いのポケモントレーナーを何人も倒した後に、続けて四天王のメガ進化ポケモン使いとも戦って勝利してます。もう、バトルの修羅みたいなやつですね。で、なんでこいつがライバルかっていうと、XY シリーズで主人公だったんですけれども、XY&Z シリーズで、なんと、サトシの出てるその、アニメポケモンの本編の方にそのアランが登場しだしたんですね。で、アランの立ち位置は、フレア団っていう敵の組織、敵というか悪の組織、悪の組織かも実はまだアニメの中でもはっきりしないんですが、まあちょっと怪しくて悪いことを企んでいる組織のやつにうまく使われてるんですね、そのアランってやつが。なので今後その二人との対決は必死だし、旅の中でアランともたまたまサトシも何回か会って、そこでバトルするっていう描写もあります。ちなみに2回戦ってサトシは全部負けてます。そのくらい強い相手です。で、そのアランもサトシとのバトルを目的に、リーグ戦の方にも参加しているので、おそらく来週以降、サトシとそのアランの最終対決が見れると思います。ちなみに来週木曜日の、来週というか今週かもしれないんですけれども、次の木曜日のアニメポケモンでは、サトシが旅の中で出会った、リザードン使いのトレーナーがいるんですけれども、そのトレーナーもメガ進化をもう使えるようになってて、そのトレーナーのメガリザードン Y vs アランのメガリザードン X の対決が見られるっていう、多分作画も素晴らしいバトルだなと僕は期待してますので、絶対見てほしいです。はい。まあ、なのでまとめると、熱くなっちゃって何を話してるか分かんなくなってきがちなんですが、まとめると、今回、サトシのライバルを用意するために、わざわざスピンオフのアニメ枠を用意してきたってことですね。もう、サトシのライバルにするんだったらもう主人公でしかありえないから、ライバルのために新しい番組枠取っちゃうかみたいなノリだと思います。そのくらい、今回のライバルは用意が本気だと思います。まあ、ちなみに実は、その、今回のサトシのライバルはアランだけじゃなくて、ショータっていうキャラもいるんですけども、ここもちょっと話したいんですけど、話がややこしくなるので、ちょっと割愛します。で、そもそもその、アランなんですけれども、まあ、なんで用意したかっていうと、その、サトシにふさわしいライバルのために、もうちょっと設定を本気で考えようっていうところもあったとは思うんですが、もう一つその、メガ進化枠だったと僕は思うんですね。っていうのがその、XY でメガ進化って新しい要素をつけようとしたんですけれども、正直サトシにメガ進化を与えたら強くなりすぎるんじゃないみたいな。っていうのがその、サトシって正直言ってこんだけやってんのにちょっと弱いんじゃねっ ていう疑惑もあるんですよね。っていうのは、その疑惑っていうよりも、話の都合上多分しょうがないと思って、サトシを極端に強く しすぎちゃうと、まあアニメ終わっちゃうんじゃねっていう不安も、脚本家の方で進行上難しかったのかなと思って、その初めてメガ進化っていう要素がアニメに出てきてからも、サトシはいつまでもそのメガ進化を使えないままで、サトシの周りのプレイヤーたちがメガ進化を使うっていう風な話の流れでした。旅の途中でちょっとだけ一緒になる女のキャラクターがいるんですけれども、そのキャラクターは確か使ってるポケモンがルカリオで、メガ進化でメガルカリオを使うってキャラクターなんですよね。で、そのキャラクターがメガ進化のキーストーンってものと、あ、キーストーンだけかな。まあ、キーストーンをゲットして、で、そのキーストーンを使いこなして、メガ進化を使いこなすっていう話が、アニメの本編の中であったように、結構そのメガ進化紹介枠はサトシじゃなくて別のキャラクターに追わされ気味だったんですよ。そっか、やっぱりサトシ強くしちゃうとまずいからなーって。わざわざそのサトシを強くしすぎないように調整用のアランがいたんだなーっていうふうにも思ってたんですよ。ただ、次のその今回の XY&Z が今までの常識を破ってる要素の一つで、今回サトシについに主人公補正が入ったんですよね。主人公補正っていうのが、今までサトシ結構負けてるんですね。まあ基本的に強いトレーナーではあるんですけれども、主人公っていう割にはっていう感じなんですよ。ですが、もういきなり言っちゃいますが、今回の XY&Z のサトシ、ポケモンと合体します。これは結構ネットのアフィブログとかでも話題になったので知ってる人も多いと思うんですけれども、ポケモンの世界の中で今のところサトシしかできないポケモンの進化のさせ方ができるんですね。今回のサトシは。ポケモンと合体するというのはどういうことかっていうと、まずその合体させるポケモンは月光河なんですよ。御三家ポケモンのカエルの。で、今のところ月光河のメガ進化はまだ発表されてないんですが、なのでゲーム本編でも月光河をメガ進化させることはできないんですが、どうやらその月光河がちょっと特別な月光河らしくて、サトシとなんか気持ちを一つにすることによって、月光河とサトシが意識を共有して、もう月光河の視界で月光河に指示を送ることができる。さらに月光河のそのシンクロ状態を保つと、月光河との姿も変わって、月光河がサトシの格好に似たようなフォルムになるんですね。で、公式でもこの状態になった月光河はサトシ月光河と呼ばれている第4の進化として扱われています。で、今回の XY&Z はこの現象が話の中心になってますね。その今回のライバルのアランもこのサトシが見たこともない進化をさせることができることに注目して、サトシとのバトルを切望するようになってますし、で、その実力っていうのも相当強くて、今回のシリーズのチャンピオン四天王のさらに上の、まあその地方最強のトレーナーともバトルする機会があったんですけれども、確かそのトレーナーが使ってるポケモンはサーナイトで、しかもそれをメガ進化できるっていう、そのチャンピオンとのバトルの機会もあったんですけれども、そこで、まあサトシ月光河のちょっと力を見てくれって感じの話の流れになって、バトルするんですけども、正直言って、うまくいってたら勝ってたかなってくらい圧倒してましたね。まあ、どうしてダメになっちゃったかっていうと、そのポケモンと合体する力っていうのがトレーナーにの絵の負担もでかくて、最初そのサトシ月光河をサトシが出せるようになった時によく途中でサトシの方が力尽きて倒れちゃうっていう場面がありました。バトル中にサトシが気絶しちゃうんですね。なんかサトシも MP を消費するのかよくわかんないんですけれども、はい。まあ、肉体派のサトシにちょっと、肉体派というか、その、身体能力の高いサトシにふさわしい能力って感じもしますしね。他の女性トレーナーとかがやったらなんか死んじゃいそうですし。で、ちなみにこのサトシ月光河は、まあ、特別な進化でバトル中にしかできないので、アニメ本編では毎回見れるってわけではないんですけども、オープニングの方にもちらっと出てますね。まあ、すごくかっこいいので、ぜひ見てほしいんですけれども。みたいな感じで、メガ進化はちょっと強くなりすぎちゃうから、サトシ使えないかと思ってたら、いや、まさかのそれを上回ってるかどうかわかんないんですけども、今までやったこともない、サトシが世界で一番初めてなんじゃないかっていうくらい思う特別な能力をサトシがわかりやすく持ってるっていうのが、 衝撃でしたね。で、しかも今回そのバトルシーンがめちゃめちゃ豪華なんですね。その初代のポケモンのアニメしか知らない人は、ポケモンのバトルシーンって結構背景が雑だったの覚えてますかね。なんかポケモンが技を繰り出した時に背景にちょっとこう赤くて斜線を入れるとかその程度だったと思うんですけど、おそらく今回バトルシーンになんか 3D のカメラワークを入れてるんじゃないかなって思います。そのくらいいろんなアングルからそのカメラがぐるんぐる回って、すごくポケモンに寄ったり離れたりとか、すごくいい動きをします、今回のポケモンのバトルシーンは。なのでぜひそのとても豪華なバトルシーンでめちゃめちゃかっこいいサトシ月光河のバトルを見てほしいなって思います。確かポケモン総選挙っていうのもちょっとネットで話題になったと思うんですけれども、そこで1位が月光河だったのは、やっぱりアニメを見てた人たちがサトシの月光河がかっこよくて影響されて票を入れたんじゃないかなっていうのふうに思います。まああとスマブラの影響も大きいと思いますけど、まあ、あの時からもうすでにサトシ月光河を売り込むために月光河を据えてたのかなっていうふうにもちょっと勘ぐっちゃいますね。まあ正直もう完全にピカチュウはもうバトル要因じゃなくなってますね。まあ強いっちゃ強いんですけれども、この間とか何週連続でピカチュウバトルしねえんだよってくらいもう置いてかれてて、もう今完全にスタメンの一番強いのはサトシ月光河、まあ、しっかり月光河に置き換わってますね。で、僕が今ここでなんでこれだけポケモンのアニメを推してるかっていうと、ちょっとあくまでこれは僕の推論です。僕の推論なんですが、実は今回のアニメポケモン XY&Z でサトシが主人公を引退するんじゃないかなっていう風に考えてるんですよ。なので今アニメのポケモンを見逃しちゃうと、もうアニメの中で動いてるサトシを見ることができないんじゃないかなっていう不安があるんです。なので、ああ最後にサトシをアニメの中で見ときたかったって思ってる、思うことになるかもしれない人たちに向けて、ちょっと僕は今これだけ、今もう今見るなら今しかないっていうのを伝えたいんですね。で、僕の中にあるそのサトシ引退説、じゃあまずなんでそんな風に思うかっていうのを一つずつ紹介していきます。まあ、まずちょっとこじつけ臭いんですけれども、今回のタイトルですね、 XY&Z Z です。アルファベットの一番最後の文字ですね。で、その XY&Z っていうのは実はゲームでは出てないんですよ。ゲームで出てるのはポケモン X とポケモン Y で、 Z っていうのはゲームで特に出てるわけじゃないのにわざわざアニメでやってるわけですね。これは何かのメッセージ性を感じるし、最初にも言ったその個人的にですよ、個人的に15年ぶりの超名作を松本梨香歌手でやったタイトルが XY&Z で、歌詞の中にも何度も出てくる Z、 これはちょっともう今回でサトシ引退をちょっと示唆してるんじゃないかなっていうふうに僕は考えています。で、最初にも言ったセレナの存在ですね。まあ話の中でもちょっと言ったんですけれども、サトシが女の子たちと恋愛をその出会いの旅にやってたらサトシがプレイボーイになっちゃうっていうから、今回のそのセレナとのちょっとした恋愛要素は最終手段としか思えないんですね。もうこれやったらもう今後セレナももういなくなったらかわいそうだし、また新しい女の子と出会った時サトシどうすりゃいいんだよっていうので、もう奥の手を出してきたとしか思えないんですね、サトシを主人公と据えている上で。で、さらにサトシがもう正直アニメの主人公としてメンタルが完成しきってるんですね。もう初代の頃はその向こう水でいつも突っ張るから失敗して霞に怒られて、それに対して逆ギレするサトシっていうのが よくあった絵だと思うんですけど、もう今のサトシは大人すぎてなんか大きな失敗をするように思えないんですね。まあ、無鉄砲でよく突っ走りすぎなところは見られるんですけれども、例えば人との接し方とかでも、アランと初めて会った時に普通に敬語で接して敬語じゃなくていいよみたいな風に言われてたりとか、なんかこうちょっと女の子はわがままとか言っても母って感じで苦笑するようなキャラになっちゃってて、いやもうこれ以上サトシ14歳だけど成長する幅あるんみたいな感じになっちゃってますね。なのでちょっとアニメの主人公としてはもう成長するためのドラマっていうのを描きづらくなってるんじゃないかなっていうふうに不安があります。で、次のその要素なんですけれども、今回ポケモン20周年なんですよ。つまり 20年前アニメのポケモンを見てた人たちっていうのはもう大人になってるんですね。で、下手したらもう子供もいると。で、何が言いたいかっていうと、アニメでもそうしようとしてるんじゃないかなって思ってて、これを節目に。というのが、あくまでこれは僕の予想なんですけれども、今回のシリーズでまあなんかいい感じにサトシがチャンピオンになるか、まあなれなかったとしても、ちょっとポケモンマスターの道はこれからも続くぜみたいな感じで行って、最終回が終わると、アニメポケモンの。で、次のシリーズがまた始まるんだけども、そこでは主人公はサトシじゃなくて、セレナとサトシの子供が主人公になるんじゃないかなと思ってます。つまりサトシを僕らのと同じ年代に引き上げようとするんじゃないかなって思ってるんですよ。アニメのポケモンの中自体では多分まだ1年にも満たないサトシの旅だと思うんですけど、どうなんだろう、地方をうろうろするから季節感とかもなくて、アニメの中でどれくらいの時間が経っているのかわかんないですけど、でも言うても1、2年だと思いますね。1年と2年の間くらいだと思ってるので、まあ、まだまだサトシは子供で僕らの方が先に大人になっちゃったんですけれども、ここらでサトシを大人にしようとしてるんじゃないかなってちょっと僕は思うんですよね。で、さらにその説をちょっと強めるダメ押しが、松本里香体調不良説っていうのがちょっと前にあったんですよ。っていうのが本当に前ですけど、僕は大学生の時だったので、その時の確かアニメロサマーライブでジャムプロジェクトっていうバンドに松本里香さんが所属してるんですけれども、その以前のアニメロサマーライブの確か2日目で、松本里香さんが、まあサトシの声優さんですね、その松本里香さんが体調不良で出演できないっていう事態に陥ったんですね。で、それだけにとどまらず、それ以降のジャムプロジェクトの活動から松本里香さんの姿が消えちゃったんですよ。え？ってそんなに体調悪かったの？って思ったんですけども、でもアニメの方には毎回声優としてサトシとして松本里香さん出てると。まああともう一つ変化としては、オープニングあんま歌わなくなったかみたいな、まあちょこちょこ歌うんですけども、初代の頃のあの目指すポケモンマスターOK、ライバルの時みたいにずっとそうじゃなくて、まあ他の人も混ぜてきたんだなって思ったんですけども、それにしてもなんかあんまり歌を歌う活躍の場面が減ったなっていうふうに思ってて、声優としては続けてるけど本当に体調悪いんじゃないかなっていうちょっと心配があったんですね。で、ここに来てもうポケモンも20周年やってるってことは、つまり松本里香さんも20年続けてきたわけですよね。で、かといって松本里香さん以外正直サトシの声優はありえないと思うので、ちょっとここらでサトシ引退かなっていう不安があります。ただ何もアナウンスされてないので、あくまで僕の推論ですけれども、ネットでそんな風に考えてるって意見も今のところあんまり見てはないんですよね。まあそんな感じで、僕の推論では今回の XY&Z はサトシが引退しちゃうから、最後のサトシの最後のろうそくの火の消える最後の燃え上がりなんじゃないかなってくらい、今回の XY&Z は素晴らしい内容なんです。で、もうそれもリーグ戦に差し掛かりました。で、先週はちょっと一度休みが入ったんですよね。で、次からリーグ戦。もう見るなら、見始めるならここしかないと思います。なので、ちょっとボードゲームで結局全然関係なくなっちゃいましたけども、ぜひ、アニメポケモン XY&Z は見て、欲しいです。はい、一人収録なのでなんかものすごい何を話してるんだかよくわかんなくなっちゃったんですけども、はい、そんな感じです。本当にこれだけで終わっちゃっていいのかなって気もするんですが、まあ最近のツイッターで見てたらわかったと思ったんですけども、本当に今のポケモンのアニメは僕は素晴らしいと思ってて、完全にツイッターアカウントはアニメポケモン実況用のアカウントになっちゃったくらいなんですけども、もうグダグダしてても話してもしょうがないですね。もう終わんなきゃ。来週こそボードゲームの話をできたらいいなと思ってます。なんか野田国くんからどこでボードゲーム作ったらいいのって聞いたら、満員堂とか今回いいんじゃないってことで、満員堂でのサイトを開いて、そこでその通風すごろくを100個作ったらいくらくらいになるかなっていうふうな検算も始めてるので、話すネタはあるので、次回 できたらいいなと思います。じゃあそんな感じで、告知、モテゲー男子個室はシーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲーで調べるとシーサーブログの僕らのサイトが出るのでそちらから聞いてください。ポッドキャストに登録しています。ポッドキャストのアプリをスマホに落としてモテゲーで調べると僕らの、ラジオが出るのでそちらをお気に入り登録して聞いてくれると便利です。ツイッターもやっています。ツイッターでモテゲーで調べると次色のバッグにドット絵の僕らのアイコンのアカウントが出てくると思うのでそちらをフォローして意見等欲しいです。以上。はい、では終わります。せーの、モテゲー男子コイスでした。生徒2の佐々木でした。さよなら。